鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。ということで、鳩組ホームルーム第32回目でございます。
うん。
この鳩組ホームルームはですね、私、マジシャンである日向大輔と、僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが語りながら、いろいろなことをそぞろ歩いていくという趣旨のポッドキャストでございますが、ちょうどそろそろお盆かなという時期になりまして、
うん。うん、
8月も第2週ですね。
そうそう。東京の方は、はい、7月に、お盆される方も多いんですよ。
あ、なんかそれは地方によって変わるんですよね。
ね、違うね。
うん。だお盆ってもともとご先祖様が帰ってくる時期という、帰ってくる、そういう、まあ、ものなので、時期によって解釈、うん、地方によって時期の解釈違うんですね。
旧暦でやるか、新暦でやるかだけ、かもしれない。
うん。七夕とかもそうですもんね。
そうだね。8月の旧暦でやっている地域もあるもんね。うん、
なので、お盆の方も、そうでない方もいらっしゃるかと思いますけれども。
ね。
はい。
うん。キュウリとナスで馬と牛を作ったりしたでしょ？
いや、それがね、僕ね、そういうのがないんですよ、だから。
あ、
なんかね。
そういうのが、
うん。やっぱね、うちの家庭は良くなかった。良くなかったって。
いや、そんなことはない。そんなことはないけど。
いや、まあ別に親を批判するつもりないんだけど、うん、なんかね、あんまりね、田舎っぽい習慣をやんなかったんですよね。うちの両親田舎出身な割には、
うんうん、
なんかこう都会に染まってしまったのか、都会に来てから、あんまりそういうのをやらない。
お盆がさ、田舎っぽい習慣ではないと思うけど。
いやいや、田舎というか、そういう
日本古来のね。
習慣というのを。
日本古来、そうね。ちょっとこう、民間信仰も半分入ったような感じかな。なんでさ、馬と牛なのか知ってる？
あれでしょ？黄泉の国から、
そうそうそう。
帰ってくるときに、それに乗って帰ってくるっていうことですよね。
そうそうそうそう。うんうんうん。キュウリが、確か馬で、ナスが牛さんなんだけど、来るときはどっちに乗ると思う？
え、あるんだ、そういうのが。
そうそうそう。
え、来るときは、やっぱり、十二支の順で言うと牛かな？
うん。来るときは馬なんだよ。
あ、そうなんだ。
それはさ、早く帰ってきてほしいから。
ああ。
早く帰ってきて、早く帰ってきて、ってパカッと。
そうだ、聞いたことがある。うん、うん。
帰ってくるの。で、あちらにお戻しするときには、ゆっくり帰ってほしいわけだ。
なるほど、
ね。うん、だから、牛さんをご用意して、牛に乗ってゆっくり帰ってね、その後ろ姿をずっと見てるね、っていう。
なるほどね。
こういうことらしいですよ。
じゃあ、キュウリさんが先で、ナスさんが後なんですね。
そうそうそうそう。
なるほどね。うん、そう、なんか聞いたことがあったかも、そう言われてみれば。
うん、
そうか、そうか。
なんかさ、そういう、こう、民間でやってる、まあ、元に宗教が絡んでる、絡んでない別として、
うん、
民間でやってることのさ、中に、そういうふうに人の思いみたいなものが、練り込まれているのって、
うん、
なんかすごく、こう、なんだろうな、うん、なんとも言えない、気持ちになるね。温かいというか、ああ、なんか太古の昔からね、みんなそんな思いでいたんだなっていう、こう、同僚感とかさ、同僚感って変だけど、仲間感っていうの。
うんうん、
そんなの思って好きだな。
うん。わかります。なんか、うちの父がですね、すごくそういうの調べるのが好きで、ご先祖のことを、そう、本当に。
うんうんうん、
でうちは武家だったらしいんですけど、
うん、
まあ下級武家、下級武士というか、
うん、
で戦国時代ぐらいから、
うん、
誰々さんがいつ生まれて死んで子供は誰がいて、うん、どういう風に過ごしたかとか書いてあるんですよ、系図が残ってて。
それはそれは。
そう。でそれをまあそれこそ、なんとか左衛門さんって名前書いてあって。うん、豊臣秀吉に仕えたりして関ヶ原でどっちについて負けたからここに引っ越して、
うーん、
全部書いてあるんですよ。
すごいね。
そうで父がそれを全部調べて、
うん、
国会図書館まで行ったりして資料当たったりとかして、
うん、
でより資料を補足してまとめたものをワードにまとめてるんですね、ワードファイルに。すごい豆な父だなと思いながらも、
本当だよ。
そういうことする意味ってなんだろうって考えた時に、
うんうん、
なんかやっぱりね、その 今単体で生きてるけど、
うんうん、
単体で この個体として今のこの令和に生きてるけど、
うん、
やっぱりそういう先祖のなんていうかレコードというか記録、
うん
うん、みたいなものっていうのもちゃんと意味があって、
うん、
まあ、それがあった上で今に生きてるって感謝しましょうっていう気持ちの問題もあると思うんだけど、
うん
うん、でも言ったらそれも経験なわけですよ。自分の
経験ね、
うん、自分の体にはどこか残っている経験
なるほど
だったりするっていう考え方かなと思っていて、うんうんうん、だから子供の頃はねそういうお墓とかお寺とか先祖のことを考えるとか、
うん、
なんかそういうのってなんかね線香臭くてどうもって思ってたりしたところあるんだけど、
うん、
まあそれを大事にする心、実際それが理解できるか置いといても、
うん
うん、そこに気持ちを向けることの意味っていうのはちょっとあるんだろうなと最近思うようになりましたね、うんうん、
確かにね。
お盆ってそういうことを考える、年に一回ぐらいそういうこと考えようよみたいな。
そうね、お盆とお彼岸かな、
うん、
ね、あの自分の後ろにっていうか前にか、前にたくさんの人のさ繰り返しの命があってこそだからね、
うん、
どっか一つが欠けたらいないわけだからさ、
うん、
だからそれはありがたい、ありがたいっていうかその不思議さ、
うん、
人の、まあ、人だけじゃないんだけど命の紡ぐ不思議さみたいなものに思いを馳せる、うん
うん、
この時間が、まあ、年に 2,3 回あっていいよね、
うん
うん、それはそんな気がする、うん、
なんかめっちゃ不思議だなと思うのはそういう先祖が経験してきたことって、
うん
ね、なんか遺伝子とか何かしらレベルで反映されてんのかなって思うことがあってね、
うん、私絶対されてると思う、
うん
うん、絶対されてると思う。
でもそうじゃないと進化しないですもんね。
そうだよ、
ね、なんかこうなんだろう個体レベルでねこんなひどい思いしたとか、うん、こんなしんどい思いしたこんないいことがあったとかっていうのが、うん、遺伝子の中に書き込まれていってほしいなと、
うん、
そうすると人間としてちょっとずつ賢くなっていくと、
うん
うん、あの愚かなこともしながらも失敗もしながらも、うん、子孫の方が賢くなっててくれないとなっていう思いは個人的にはあって。
確かにね、
うん、
でもそれはあると思うよ。それが DNA というさこう具体的なものなのか、
うん、
それともなんかあっち方面のよくさアカシックレコードみたいなこと言うじゃない何かあっちの方面のそういう、何かなのかは分かんないけどでも残ってると思う。
うん、
無産してしまって意味のないものになってしまってるとはちょっと思わないな、
うん、
だってさ子供とか見ててもそう思わない？なんか生まれて例えば2人お子さんいらっしゃるとしたらさ同じ親から2人生まれてて、
うん、
同じような育て方をしているじゃない。だって親なんて変わりようがないんだからさ。でも全然好みも違えば性格も違えばさ本当にこう異なるものになっていくじゃない、
うん、
その時にこの子には何がその 先祖代々からあの流れてきているのかなって何をこの子はその取り入れたのかなって思っちゃう、
うん、
好みも違うし何かしらが残ってそのお乳な頭に残ってるから何か好みとか好き嫌いが出てくるんじゃないのかな。
ね、なんかそこら辺は人知を超えていろいろ複雑なねプログラムがあるのかもしれないけど、こうやっぱりこう単純に体の形だけで言うと親知らずとかもね、
うん、
昔の人は当たり前に生えてきて使ってたかもしれないのに、
うん、
もう最近はいらなくなってきているとか、
うん、
盲腸なんかもね昔は使ってたかもしれないのが、
うん、
いらなくなってきてるっていうのが。ものすごい長い年月で体レベルでもあるわけじゃないですか。
確かにね。
だから心とか脳に関してもそういう、いや、じゃあこれはもうアップデートしていこうよとか、
うん、
これは逆にもっと伸ばそうよ、いらないものは捨てようよとかもあるのかな、なんてことをね、ちょっと思ったりはしますね。
う
ん、ね、
そうじゃない、うん、脳の中だとほら消化体とか昔はもっともっと離れてた、あの、離れてたじゃない、働いてたって。第三の目って言われてるような第六感みたいなところを司っているであろうと言われてるところだけど、
うんうん、あ、じゃあ逆にそういう直感的な部分に関して現代人はちょっと退化してきてるっていうことね。
だって連絡どうしているかなあの人はって考える前に LINE しちゃうでしょ、
うん、
だから別にそのなんかこう直感いらないよね だって実際にコンタクトすればいいだけの話。
まあそうですね。
なんかそんなようなところは弱くというか使わなくなってるんじゃないかなとは思う。
なるほどね。まあね、昔の人は直に会いに行くしか、ね、手段がなかったから、
うん、確かに、
あ、ふとあの人はってね、ピンと来て会いに行ってみるとか、うん、そうそう、訪ねてみるなんてことがあったんでしょうね。
うん。だから虫が知らせるとかさ、うん、離れてるにもかかわらず、こう、何かわかるようなのがあったと思うよ。
うん、
今はだって、LINE すればいいんだもん。ちょっと、なんか元気みたいな。どうしてるみたいな。今いいだけだからね。
まあね。そうやって、なんだか地球のリソースを借りて、いろいろと自分たちで開発してね、
うん、
電波とか飛ばしてっていうのも、まあ、人間の、まあ、大きく言えば体の一部であると。大きく言えば地球を借りて、
ね、
うん、地球の資源を借りて、自分たちの手足を伸ばしていったんだって解釈すれば、うん、まあ、これも人間の営みの、うちだと捉えることもできるんですけど、うん、うん、でもそんなね時代にミョウユさんこの間台湾まで本当に足を文字通り伸ばして、
そうなんですよ、
行ったわけですよね。
いや、もちろんもちろんもちろん、
うんうんうん、
うんうん、そうそう、その台湾でね、あの言葉の問題前に言ってた
じゃないですか、はいはいはい、
その今はね本当にもう携帯がすごいからね、
うん、
の日本語を打ったら台湾の、じゃ、まあ、中国語に変換してくれるなんてことはお茶の子さいさいなわけじゃない。で、しかもそれを読み上げてもらえば、あの、音でも相手に伝わるわけで、
うん、
自分自身が言語能力を上げる必要あんの?みたいなさ、こう、
うん、
あの、自分自身で言語を習得しない私が言う話を、努力をしろって話なんだけど、もっとね、自分で喋れるに越したことはないんだから。まあでもそんなわけで言ったんだけど、本当にこう、運のいいことに、日本の方で、あの、今、その、台湾のね、私が行ってる大悲学園というところで勉強してるっていう方にね、がいらっしゃったのよ。たまたま、今回、うん。で、あの、全部、全面的に通訳しますよって言って、隣にいてくださったので、もうすごい救世主が、あの、現れてさ。で、まあ、本当にありがたい話だと思ったんだけど、そこで笑えるのがね、奉仕様たちって、あの、要所要所に、あの、笑いを入れてくるの。話をするときに、うん。うん。で、その笑いを入れるときの場所、いわゆる笑わなければいけない場所を喋るときに台湾語になっちゃうのね。中国語と台湾語って違うのよ。
ああ。
で、うちら、私たちが習う、いわゆる中国語っていうのが、あの、標準語。だから日本で言ったら、いわゆる東京の言葉みたいな感じなのかな。で、大抵の日本人っていうのは、そこを勉強してるわけだ。で、私もそうだし、その通訳するよって言ってくれた彼女も、標準語を勉強してるわけよ。
うん。
ね。で、それは彼女の方がずっと達者なんだけど。で、でもその、笑いを取るよっていうところになると、奉仕様は台湾語になっちゃうのよ。で、台湾語っていうのが、もうなんて言ったらいいのかな。ものすごくこう、地方の言葉、日本で言ったら。
うん。
まあ、なんかを例えてる、申し上げるのもあれだけども、時々、動画とかでさ、見せてもらうさ、青森のおばあちゃんとかさ、
うん、
の、みたいにぐらいに違うわけよ。
うん。
うん。で、でも、台湾にもともとあった言葉だから、今ね、まあ、具体的に言うと、今の20歳以上、台湾の20歳以上の人、20歳以下かは、ほとんど台湾語がわかんない。
うん。
でもばあちゃんが喋ってるからなんとなくわかるぐらいなニュアンスならしいのね、
うん、
で70、80はみんな台湾語をもちろん喋れる、あと地方によっては台湾語喋れるみたいな感じなんだけど、まあそうなっちゃうわけよ。だから会場は8割方わかっていて、でしかも常日頃から奉仕様とお付き合いがあるから、奉仕様がそういう台湾語で冗談を言うのは知ってるわけで、
うん、
だから会場はどっと湧くわけよ。でもその隣、私も湧いたらさ、知りたいじゃん。なんで笑って
る、うんうんうん、
だから彼女の方くるっと見るとさ、彼女が、首振ってんの。
そんな、残念そうな顔で。
うん。で、ごめんねって。面白いこと言うときに限って台湾語言ってるから、何言ってるかわかんないのよって言って。
はぁ、なんですかね。そういう、ちなみにその奉仕様たちは、
うん、
そういう、なんていうか、ちゃんとしたフォーマルな会議だったりするから、
うん、
普段使わない中国語を使って喋ってるのか、 僕も普段からその一部だけ台湾語、一部だけ中国語みたいな、
うんうん、
当たり前なのか、どっちなんですかね。
どっちなんだろう。でも普段はその標準語使ってる。
あ、標準語っていうか
普通の、
うん、標準語、
うん、でも何かこう面白いことを言おうと思うと、
うん、
うん、なっちゃうというか出ちゃうのかな。いやー、どうなんだろう。あとね、まあ、なんかちょっとさ、こう例えばね、こんな感じなんだよね。その向こうの言っている奉仕様の言ってる面白みがわかんないっていうのはね、あの例えばうん、川遊びに行きましたと、
うん、
ね。それで、あの、子供たちが、あの、川、水の、水際に行ってて、もうちょっとでこう、つるんと滑って流れそうだった。と。ね。それをこう、叱るときに、もうちょっとでどんぶらこっこになるとこだったからね。って言ったとするじゃない。
はいはい。
これ日本人みんなわかるのよ。
ああ。
どんぶらこっこで。
はいはいはい。
わかると思わない？
うん。
ああ、桃ね、桃太郎ね、桃がどんぶらこっこと流れてきてね、となるほどと。で、子供がつるっと滑ってお水の中入っちゃったら、あんた桃みたいにどんぶらこっこどんぶらこっこって流れるとこだったんだからね、
うん、
っていうのをこうギュッと締めて、もうちょっとでどんぶらこっこだったからねって言ったら、日本の人はわかると思う。
わかりますね。
ね。でも、うん、全然台湾の人わかんないのよ、
うん、
それ言われても、はい、どんぶらこっこ何ってなるだけじゃん。そういうおかしさを多分言ってんの、
うん、
何かを、
うんうん
うん、だから、で、しかもその昔物語とかみたいなのって台湾語であることが多くて、
うん、
余計わからんって。
なるほどね。
だから、こう、全然会場がみんながわはって笑っても、日本人の私と彼女だけ、キョトンみたいな感じなの、
うんうんうんうん。
でもみんなが笑ってる様が、あの、楽しいじゃない、やっぱり。人が笑うと笑いたくなるじゃない、
うん、
それで、なんか笑って、しちゃってたのね、私は。
うんうんうん。うん、
あの、みんなが笑うから、つぶれて笑ってたの。そしたら、奉仕様に、あの、ミュウユは分かってるって言われたけど。
本当かな？
いや、全然分かってないんだよ。全然分かってない。雰囲気だけもろを取りますわ、みたいな感じで。
雰囲気だけもろを取りますわって。そこも関西弁になりましたけどね。
そうそうそう。
そうそう。
そんな感じ。
でもそうなんでしょうね。分かる、ちょっと気持ちは。あの、うん、なんか面白いこと言うときとか、ツッコミを入れたくなる時とかに関西弁を使いたくなる気持ちとかっていうのも我々なんかあるんですよね。関西人じゃないんだけど、
そうそうそうそう、
もろを取りますわとか、
とかさ、
やっぱその言葉がまとってるムードみたいなものがあるから、
あるでしょ。
うん、それはかなりあると思う。
そう、うん、だからそれをさ、なんかね、関西の方からもしかしたらね、あの、そんなイントネーションも違うような、うん、気持ち悪い関西弁使うなって言われるかもしれないけど。
そうそうそうそう。それはね、申し訳ないと思ってるんですよ。
でも、その、いわゆる関西の方が関西弁で話すあの雰囲気が好きなのよ。
うん、
面白いのよね。
うん、
何言うてますなの、みたいなさ。
そうですね。
これを標準語で何言ってんのよって言っちゃうとさ、なんか、冷たみたいになるじゃん。
そうなの。何なんですかね、あれはね。
でも何言ってますのとかさ、知らんけどとか言うとさ、うん、あの、なんか、嬉しいじゃない、心が。だから、全然イントネーション違くても、その雰囲気をいただきたくて言っちゃうのよね。
うん。
そう、きっと台湾語もそうだと思う。
なるほどね。
うん。
うん、その言葉がまとってる雰囲気をいただきたい。
そうなの、
うん。
そうだと思う。うん。でね、まあそんなわけで、
うん、
あの、会議の中で、やりとりの中でも、わかるところはわかる、わかんないところはわからないっていうふうに、あの、過ぎました。
うん。うん、
でも、あの、おおむね良しとしますみたいな感じ。
うんうん、いや、とりあえずはね、そういう、なんていうの、技術的、言語的な問題はなんとかなったと。
うん、そうそう。
いうことで。いやー、皆さんの中でね、この言語はこの雰囲気、なんか自分で方言がある方とかね、は、
うん、
やっぱり切り替わっちゃう瞬間とか、ある方もいると思うんですけどもね。私はね、なんか、両親が九州の割には、東京で育っちゃったもんですから、
うん、
あんまりこう方言がないんですよね、
うん。
で、今思うと方言も言えた方が羨ましいなって思ったりするんですよ。うん。うん、なんか言ったらバイリンガルみたいなもんで、
うん、
そうそうそうそう、非常につまんないなと思ったりしているんですけども、まあ、ちょっとね、子供の頃それでも変だなと思ったのは、母親が部屋でダラダラしてる僕を見て、
うん、
あんたそんなパヤンパヤンして、
パヤンパヤン
って言われて、
わからん、
ね、どういうこっちゃって思った思いがございますけれども、皆さんは。
パヤンパヤンっていうの
そう、
パヤン。
なんか言うんすよ。未だに、
ね、
未だ謎ですね。
あの、その。パヤンパヤン。
そう、宮崎県民の言語センスってちょっと変らしいということはね、この間も。
待って待って、それは宮崎なのかお母さん語なのかわからないよ。それ注意した方がいいよ。お母さん語かもしれないよ。
いやー、でもなんか言うっぽい。そういう変なタイミングというか変なリズムの言葉を言うらしいんですよ。
あ、うん、え、じゃあさ、あの、お茶とかコーヒーとかをコップにいっぱいいっぱい縁までついでしまったとするじゃない。
はい。
ね、それうちの母親はさ、そんなにフラフラについでってよく言ったの。フラって言う？
言わない。
で、私ずっと、ああ、これが山梨の言葉なんだと思ったの。ね、あの、水なりお茶なりをコップいっぱいについでやることをフラフラと言うんだと思ったわけ。それで山梨に行った時に、ばあちゃんに、フラフラって言うんだよねって言ったら、言わんよって言って。言ってたから、うわぁ、母語かと思って。
妙優さんのお母さんオリジナル母語。
本当に世の中っていうか日本の中いないかな。これ、フラフラに継ぐ、フラフラに入れちゃダメ、フラフラっていう風に、ま。
でもね、そのなんか水面がなみなみとしててこぼれそうっていうのをフラフラっていう感覚は、まあ理解できなくはない。拡大解釈すれば。
方言かな、それとも、あれか、うん、いや、方言だと、ね、これを聞いてる方の中で、うちの地域では、地方では、それをフラフラと
言うよってね、言う方はぜひ、お便りをね、いただければと思います。もう時間もね、フラフラになってまいりましたので。
本当ですね。
はい、また次お会いしたいと思います。
はい。
それではまたお会いしましょう。
はい、また。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.